ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウが400人の者を連れてきてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと二人の女奴隷に分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。エサウは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷と子供たちは進み出てお辞儀をした。次にレアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て丁寧にお辞儀をした。それからエサウは、私が出会ったこの一団は皆一体どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブは、あなたのご好意を得るためですと答えた。エサウは、弟よ、私はたくさん持っている、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召したらどうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を神の御顔を見るように見てます。あなたが私を快く受け入れてくださいましたから、どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。ヤコブは式に進めたので、エサウは受け取った。
本日のメッセージは、砕かれた自我の祝福です。
おはようございます。大変寒い日曜日で、雪もちらつくというか、そういう時ですが、第一代は特に寒さの中でおいでになるので、本当に嬉しく思っています。去年の年末に、数年前亡くなられた落語家の桂枝雀のテレビ番組、2時間番組があったんですが、見ておりました。私は何を申しましょう、落語家というか落語のファンでもあるんですね。で、東京に行きましたとき、時間があったとき、末広亭にわざわざ行ったんですね。で、いろいろと話のこの話術ですか、間の取り方ですか、こういうことも勉強ということもあるので、大変興味深いわけですが、で、桂枝雀という人はご存知の方もおられるかもわかりませんが、桂小米という時代もあった。その時は、普通の、落語家でした。なかなかインテリで、神戸大学を中退いたしまして、落語会に入った人なんですね。で、そういう人なんですけれども、普通の落語家。ところが、この人はうつ病にかかりました。で、病気が癒えてから、桂枝雀という名前をいただいたんですね。それから、落語とは一体何なのかということを勉強するんですね。で、そこからもう人が変わったように、一皮も二皮ももう向けてですね、 まあ、平成の爆笑王と言われるようなそういう落語家になったわけです。ご存知の方はご存知と思いますね。中村美雪さんはよくしていらっしゃるんじゃないかと思いますが、まあ、いずれにいたしましても変えられたというか、そういう人の場合に何かこう弾けたような生き方をしていきますね。そして大きな影響を与えるということまで来るわけです。で、病気になるわけにはいきませんので、なかなかそんな弾けてということはならないんですが、しかしキリスト教的に言うと大きく変えられる道があるというのは嬉しいことなんですね。それは神に取り扱われ自我が砕かれるということです。今日の話はヤコブが双子の兄エサウといよいよ21年ぶりに対面いたしまして和解をするというところです。その和解ができたのは実は先週お話をしましたように彼が神と深く交わり深く取り扱われそして自我が砕かれたということ、これが何よりも和解ができた大きな秘訣であったわけですね。このように自我が砕かれるというのは実は心が変えられる生き方も変えられる大きな祝福であるわけです。で、こういうことが一体どのようにして私たちにも起こるのか、自我が砕かれたら一体どんな祝福があるのかということ、これをお話したいとこういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。このようにして寒い日曜日の朝でありますが、この第一礼拝にお一人お一人導かれまして、今御言葉を聞こうとしています。どうぞヤコブが体験いたしました事柄が時代を超えて私たちにも生かされ、またあなたの祝福を体験していくことができますように、御手に委ねます。尊いイエス・キリスト様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。さてヤコブは先週見ましたように神様と組打ちをする、相撲を取る、レスリングをするといったそういうところまで行くわけです。そして桃のつがいが打たれた、これは自我が砕かれるということだというお話をいたしました。それによって彼自身の心もまた生き方も変わって、どんな点において変えられていったのかということです。第一は恐れから解放されたということです。一説にもあるようにヤコブが目を上げてみると、見よエサウが400人のものを引き連れてやってきていた、こう書いてあります。単なる弟と会うということであれば家族だけでは よかったと思うんですが、400人も引き連れてきたというのは、これは攻撃をするというか恨みつらみを晴らすために400人の、まあ、兵を引き連れてやってきているという意味です。そのために先週見たようにヤコブは大変恐れをなしてしまったわけです。で、その時には自分は一番後ろ、撃たれることがないようにということで一番後ろにおりました。例えば32章に戻りまして20節を見ますと、そしてまたあなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおりますと言えと、しもべたちにヤコブは語っておりますほどにヤコブはエサウと会うことを恐れていたわけです。そりゃそうでしょう。兄を出し抜き、お父さんの財産を奪うようにして逃げていったんですから、復讐を受けるということは当然あったわけです。ですから自分が一番後ろで逃げやすい立場におってというような気持ちがあったわけです。ところが自我が砕かれた後ヤコブはどうしているか、2節をご覧いただけますか。33章の2節、女奴隷たちとその子供たちを先頭にし、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた、ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。もう昨晩とは全く打って変わって、自分が一番後ろであったのを一番前に先頭に立つんです。これは撃たれても構わない、物を取られても構わないという恐れを変えられた 恐れから解放されたヤコブの姿がはっきりと現れているわけです。このように自我が砕かれる一つの大きな祝福は、恐れから解放されるということであるということが言えるわけですね。皆さん、恐れって何だと思いますか？皆さんにもいろんな恐れがあると思うでしょう。恐れというのは、例えば目の前に怖いものがあるという状態ではないんですよ。それは恐れではないです。目の前にある怖いと思うものが自分を打ちのめすのではないかと思うから怖いんですよ。目の前にある怖いものが自分を打ちのめすことはないと思えば恐れはない。そうでしょう。病気でも何でもそうです。その病気が自分を打ちのめすのではないかと思うから怖いんですよ。しかし自我が砕かれると、病気は病気だけれども自分の魂までは打ちのめすことはない。体は蝕まれるかもわからないけれども、魂までは打ちのめされないと思ったら恐れはないんですよ。それは病気だけではない。物でも人間でも全部そうです。その恐怖になっている材料があるから問題なんだと多くの人は思うんですよね。そうじゃない。それが自分を打ちのめすであろうと思えばこそ恐れが出てくるわけです。ヤコブのエサウが自分を打ちのめすと思うからこそ怖かったんです。だからその前の晩までは一番後ろに立とうとしていたんです。ところが自我が砕かれた後、自分が一番最初に来てるわけですよ。打たれてもいいと思ってる。こういう自我が砕かれる祝福というものは素晴らしい祝福なんですね。なぜならば 現代恐れのない人なんていない。何らかの恐れの材料がいっぱいあるからです。しかし聖書を通して神に取り扱われ、神によって自我が砕かれたりいたしますと、それは恐れから解放されてくる。自分を打ちのめしはしないって思えるわけです。神との体験というのはそういう祝福をもたらすわけです。皆さん、失うことを恐れたヤコブであったわけですけれども、自分の命も自分の持ち物も失うことを恐れたわけですが、皆さん、あなた自分の何が最後まで残ると思いますか？自分に属しているもの、家族ですか？いつかなくなりますね。健康、命、これもなくなりますね。お金、これもなくなりますね。何が残りますか、あなたの。掴んでるものがあるでしょう。それがなくなるのではないか。そうしたら自分はもう何にもなくなってしまってという恐れがあるわけですよ。聖書の中に、いつまでも残るものは信仰と希望と愛であるという修法の一番上に、御言葉を私は書いていますね。教会にやってきて、誠の神様が分かるようになってきて、いつまでも残る。それはお金でも命でも、健康でも、家族でもない。自分にもし、いつまでも残っているものがあるとしたら、それは信仰と希望と愛であるということを見出す。こういうものが本当に悟られたら強くなる。私も開拓して2年目の時にということをよく話をしますね。ゼロからスタートいたしまして、2年目で11人のメンバーになりましたが、6人が造反というか、まあ私の至らなさなんですけれども、いなくなっちゃった。経済的にももちろん援助もないし厳しいわけですね。ある教会では金剛教会潰れたらしいという噂も立ちました。全身蕁麻疹が、今週は頭、その次は胸、その次は腹というように1ヶ月かかりましたね、治るのに。もうこれは完全にストレスから来ている蕁麻疹だった。でもその時に、呼ぶ気を呼んで、 裸で太陽出て裸で賢しに帰ろう、主の皆は褒めるから。ヨブは私よりもっとひどい試練を受けたんですね。一日にして事業を失う、子供たちを失う、また病気にかかる、そういうようなことの中で彼はそう語れた。そしたら裸でおぎゃーと生まれた私、裸で家畜に帰る、地上にもしも命があるならばもうそれだけで十分だろうって、全部与えられたものしか過ぎない、もういつの間にか我が物になってしまう、それを失うのではないかと思って不安になっている。いつまでも残るものは信仰と希望と愛である。これを本気で人生の中で体験していくならば怖いものはなくなってくる。ある意味では皆さんが仕事をしたり学業に励んだり家庭の営みをしたり、いろんなものを資格をつけたり身につけたりいろんなものをするわけですが、それを目標にではなくて、そのようなことを通して神に仕えていく、この喜びを体験していくということになっていくと、失うものは何なのか、ものではない、命でもない、いつまでも残るものを持った私は恐れから解放されていくという、そういうことをヤコブと共に体験する。第二の変わったものは何かというと、神意識が変わりました。神様に対するあり方です。以前のヤコブは極めてご利益的な神意識だったんですよ。ちょっと開けてみましょうか。28章の20節から22節。創世記の28章の20節から22節。ここに、まあ、先ほども言いましたように、財産を踏んだくるようにして、母方の実家のところに逃避行をいたします、ヤコブ。その旅の途中に、神と出会うことになるわけですね。そして神様から語られたことを通してヤコブは初めて誠の神を知るわけです。その時の神意識が20節以降によく現れています。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着物を賜り、無事に地の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。いっぱい条件つけましたね。神が共において、旅路を守り、パンを、着物をくださって、家に無事に帰らせてくださり、そういうことを守ってくれるなら、私はあなたを神とし、あなたにお捧げします。こういう、極めてご利益っぽい、これは変でしょ。本来人間は神によって作られたものです。両親を通して生まれましたが、両親も男か女かさえ決定できません。この命は神がお与えになった。つまり人間は神の作品であり、神は創造者です。だから人間が神に仕えるのはある意味では自然なこと、当然なことです。子供が親を敬うのが当然であるように、人間が神を敬うというのは当然なわけです。条件をつけるというのは違うわけでしょう。これは本末転倒ですね。自分が一番、神はその下、自分の必要が一番、神がそれを守ってくれるならばというような条件をつけていく。ヤコブの神信仰は、今までは何よりも自分の財産、自分のもの、そういうものが一番だったの。そのための神だったの。ところが、神意識が変わるんですね。神ご自身がすべてのすべてである。命も何もかも神ご自身のものである。そして神が必要であれば祝福もくださるというあり方に変わる。そういうことになってくると、 神意識が変えられて、神が第一であり、私がそのしもべである。必要ならば祝福もくださるし、必要ならば忍耐の時もある。いずれにいたしましても、神は私を全てを変えにくださると信じて進んでいく。神様を、まあ、自分の下に置いているようなヤコブであったわけです。でもそれでも神は祝福をしてくださったでしょう。ただ言えることは、神を利用している間の祝福というものは有限なんですね。有限、限界があります。しかし神に用いられているところの祝福というのは無限なんですね。無限大に広がっている。それは羽が生えて飛んでいけるとかそういうことではなくて、あなたの関わることに神は豊かな祝福を与えてくださる。有限の祝福と無限の祝福、これは相当な違いがあると思いますね。神を利用している間の祝福は有限の祝福です。神に用いられていこうとするヤコブは無限の祝福を体験していく。神意識が変わっていったんです。これは大きいことなんですね。クリスチャンも、まあ、もちろんあなたは神を信じておられるわけですが、その信じ方があなたの必要が第一で、神がその必要に応えてくれるならというヤコブのようなあり方をあなたもしがちかもわからない。それが神に用いられていくあなたに立っていくと大きく変わる。私が進学校を卒業するときにですね、まあ、チャペルがありまして、そのチャペルの立派なお話を聞いた後、その先生が卒業生を一人一人呼んでくれるんですね。で、私にですね、中西さん、あなたはどこに認知として行かれるんですかみたいなことを聞いてくれるわけですね。お祈りをしてあげましょう、ありがとうございますということで、その先生と共にお祈りをした。とね、中西新学生がどうかあなたのお邪魔をしませんようにと言ったんです。目を思わず開けかけましたね。お邪魔をせんようにってどういうことですか。で、この年になってきて分かることは、神様は私という、まあ、限界のある人間なんですけれども、この私という人間をフルに使いたい、もう計画をしておられる。私だけではない、皆さんもそうです。神様はあなたをフルに使いたい。だからこそ創造者である神なんです。ところが神を利用しているというか、自分で制限をつけているわけです。で、そういう状態というのは神にお邪魔を申し上げる。神は本来計画をしてくださっているのに、人間の方が制限をつけて神の計画をもう中途半端にしたり制限を加えたりしているわけです。それは良くない。神が本来あなたを自由に使い、自由にお持ちになるならば、あなたはもっと無限の祝福を体験していく。ヤコブはそれが自我から砕かれることによって分かっていったんです。これが第二の変化です。第三のことを見て終わりますが、それは謙遜になれる心ですね。33章3節、ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。これは謙遜のポーズではないですよ。プライドの高いヤコブですからね、ポーズでできることではないです。自我が砕かれて初めてできたヤコブの平身体として、今までの自分のお兄さんを騙してきた自分の姿の悔い改めた謙遜な姿なんですね。アウグスチヌスという古代の星のような、指導者がおられます。で、このアウグスチヌスという人は、人間にとって何が一番大事ですかと人々から問われたとき、それは謙遜ですと答えた。じゃあ2番目に必要なことは何ですかというと、それも謙遜ですと答えたのは有名な話なんですね。多くの方はですね、謙遜は大事だ 大阪人は腰が低いとよく言われますね、まあ、商売のためですね。で、腰は低いんですけど、それはポーズでもあるわけですね。相手が謙遜に出ている間は自分も謙遜になれるわけですが、相手が横柄な態度が出たりすると何をという気持ちが出てくるわけでしょ。これはポーズであり、メッキなんで剥げていきますね。ヤコブは自我が砕かれたときにメンツもプライドも打ち捨てて、本当に申し訳ありませんという思いの中で行ったときに、エサウ自身がまた変えられた。400人も引き連れて攻撃しにやってきたはずのエサウは、ヤコブを見た途端、走って狩りを抱き、首に抱きついて口づきして二人は泣いたとあります。和解の成立ですね。アウグスチヌスは、謙遜という人はこういう特徴があると言って定義を与えていますので、それをご紹介して終わりたいと思います。第一は真理に対する謙遜。これは自分が間違っていたとき素直に謝れる人だというんですね。どうですかね、謝れますかね、心の底から。2番目は他人を尊敬する心。聖書のフィリピ書2章3節に言います。すべての人をあなたより優れたものと思いなさいと御言葉にありますが、他人を尊敬する心ですね。第3は神の前に自分は罪人である、貧しいものであるということを正直に認める。少しの成功や富で高慢にならないということだとアウグスチヌスは語っています。自我が砕かれるというと、なんとなく嫌な思いを持っているかもわかりませんが、自我が砕かれるというのは、今日申しましたように、素晴らしい祝福を与えていく、あなたの人生の違うステージに祝福された世界をあなたは生きることができる。それが神との深い交わりであり、自我が砕かれるという体験なんですね。こういうものをもたらすという祝福を人生において体験できることは、大きな大きな祝福であるわけですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日はヤコブが先週見ましたように、本当にもう切羽詰まってどうにもならない持ち物を持ってしても、あるいはまたさまざまな方法を持ってしても、贈り物を持ってしても、またお祈りをしてもどうにもならない上っ面な姿を見ましたけれども、あなたご自身がヤコブと出会ってくださり、ヤコブの自我を砕いて新しい生き方と祝福を賜りました。変えられた姿を今日見たことでありますけれども、天のお父様、どうぞあなたの御前にふさわしく砕かれて、どうぞ用いられていくことができるように、今日集われたお一人お一人に豊かなこの祝福が注がれますよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。